新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の22日水曜日です。今日のニュースいきましょう。 GMO トラストと INX が提携、ステーブルコイン GN と ZUSD 上場へ。デフィニティ財団、インターネットコンピュータービットコインへの接続予定を発表。アメリカフィギュア、米国規制に準拠した形でデジタル証券取引を完了。暗号資産取引所 FTX、利用制限の対象国に日本を追加。OK コインジャパンが IOST 保有者への DON エアドロップに対応、国内取引所で対応を分かれる。バイナンス、オーストラリアで先物やオプションなどの取引停止へ。アメリカオスプレイ、ポリゴンの投資信託発表。オランダ投資銀行 ABN アムロ、パクソスの決済ソリューションに参加。アメリカコインベースが暗号資産貸付サービス提供を中止。芥川賞作家上田隆弘、ルート系 NFT オブセッション2020をグラコネと発行。福岡県ブロックチェーンフォーラム11月15日開催、 NFT とトレーサビリティのセッション予定。
一つ目のニュースいきます。暗号資産取引所およびデジタル証券取引プラットフォーム運営の INX が GMO トラストと提携したことが9月21日に分かったというニュースです。発表によれば INX は子会社である INX デジタル INXD を通じて日本円ステーブルコインGN を上場する予定とのことです。また INXD は GMO トラストの米ドルステーブルコイン ZUSD の上場も予定しているとのことです。 INX は2020年に自社のデジタル証券 INX トークンを IPO 形式で発行し、2021年5月にはデジタル証券取引プラットフォームデジタルアセットリスティング&トレーディングをローンチしています。また暗号資産の売買及び取引サービスも提供しており、 BTC、ETH、LTC、Gcash、USDC を取り扱っています。GMO トラストは2020年12月にニューヨーク州銀行法に基づき金融サービスの提供が可能となりました。そして2021年3月に GMO トラストはステーブルコイン GEN と ZUSD の発行換金のサービスを開始しました。 GEN はアメリカ銀行法規制を遵守した MPEG 通貨、法定通貨の日本円に担保された法定通貨担保型、また ZUSD はアメリカドル PEG 通貨、法定通貨のアメリカドルに担保された法定通貨担保型です。 GEN および ZUSD は1、価格の安定性、2、流動性の高さ、3、イーサリアム技術を採用の3つを特徴としているとのことです。価値の裏付けとなる資産の証明は公認会計士による監査レポートを通じて毎月開示するほか、セキュリティと透明性は GMO トラストが直接 GM および ZUSD の発行換金を行うため手数料を抑えながら向上が図れるとのことです。なお発表によれば GEN と ZUSD はアメリカドルとビットコインの取引で利用可能になるとのことです。将来的には取引ペアが追加される可能性もあるとのことです。 INX の創業者兼 CEO であるシャイダチカ氏と GMO トラストの CEO である兼中村氏はそれぞれ今回の提携に関してコメントをしております。そちらは新しい経済の記事でお読みください。続いてのニュースいきます。ディフィニティ財団が分散型クラウドコンピューティングプラットフォームであるインターネットコンピュータをビットコインに接続することを9月21日に発表したというニュースです。リリースによればビットコインネットワーク接続の提案に関するコミュニティ投票がディフィニティ財団内で行われ、9月17日に 96.55% の承認を得て可決されたとのことです。実装の時期は2021年第4四半期に予定されており、接続にはチェーンキー暗号化技術と呼ばれる新しい暗号化技術が利用されるとのことです。インターネットコンピュータをビットコインネットワークに接続することによりスマートコントラクトを介してビットコインの残高を直接操作できるようになるとのことです。 Web3 のサービス開発者はインターネットコンピューターのスマートコントラクトを利用することでビットコイン上で実行される新しいシステムやサービスの構築が可能になるとのことです。インターネットコンピュータはディフィニティ財団によって立ち上げられたパブリックブロックチェーンです。ブロックチェーン自体の管理は専用のハードウェアであるノードマシンによって行われており、このノードマシンを世界各地の独立したデータセンターに導入することで分散性を確保しています。2021年5月に正式にローンチし、その後数ヶ月間で100万以上の IT が生成されており、通算で2億回以上の処理を行っています。インターネットコンピュータのローンチに合わせてインターネットコンピュータのガバナンストークンである ICP の取引も開始されています。 ICP はコインベースやバイナンスなど主要な取引所で取り扱われていますが、今年7月にはこのトークンをめくって集団訴訟が起こってもいます。 続いてはニュースいきます。アメリカフィギュアテクノロジーズがアメリカ規制に準拠した形でデジタル証券取引を完了させたことが9月21日に分かったというニュースです。このデジタル証券取引はアメリカ証券取引委員会 SEC に登録されている代替取引システムであるフィギュア ATS が利用されたとのことです。具体的にフィギュア ATS は非公開企業の株式をリアルタイムで2社間取引し即時に決済するシステムです。発表によれば今回はフィギュアテクノロジーズの自社株式売り出しにフィギュア ATS が利用されたとのことです。これにより投資家と従業員株主は従来の流通取引にかかる手数料の 90% 以上を節約することができたとのことです。フィギュアテクノロジーズはフィギュア ATS が2021年末までに他の未公開企業との数十件のセカンダリーをサポートすることを期待しているとのことです。またプライベートエクイティファンドの持ち分など他の資産もすぐにフィギュア ATS で取引できるようにし、ローン取引など他の資産もすぐに広範囲な取引ができるようになる予定とのことです。ちなみにフィギュアテクノロジーズは2021年5月に約220億円の調達を行いました。その調達資金はブロックチェーンを活用し金融サービス業界を改革していくために活用するとのことでした。そしてフィギュアテクノロジーズは9月に NYCB と銀行口座残高をトークン化し株式取引のデジタル決済を成功させました。今後もフィギュアテクノロジーのブロックチェーンを活用した金融改革に注視したいです。今回の件に関してフィギュアテクノロジーズの CEO 兼共同創業者であるマイク・カグニー氏はリリースでコメントをしておりますので、そちらに関しては新しい経済の記事をお読みください。
続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX が同取引所が提供する全サービスの利用制限対象国に日本を追加したことが分かりました。なおこの件について FTX から改めての正式なアナウンスは現状ありません。今まで FTX では全てのサービスにおいてアメリカ、キューバ、イラン、アフガニスタン、シリア、北朝鮮、香港他5カ国の居住者に対しサービスを提供しないと公表していました。しかし9月21日 FTX の利用制限対象国一覧が更新され、日本からの登録は禁止されていますとの一文が追記されました。また FTX に新たに登録を試みると赤字にて日本からの登録はできませんと表示され、新規のアカウント作成ができなくなっていることも確認できています。FTX はウォール街のクォンツトレーダーだったサム・バンクマンフリード氏が立ち上げた暗号資産デリバティブ取引所です。現在利用者は世界で100万人を超えると言われ、デリバティブの取引高では現在バイナンス、OKEX、フォビグローバルに次いで4位の規模を誇ります。こちらはコインマーケットキャップ調べとなっています。最近では NBA や多くのプロスポーツチームのトークンを発行するチリーズなどとの提携や独自の NFT マーケットプレイスの開発なども発表されています。なお日本では日本居住者向けに暗号資産取引サービスを提供するために金融庁のライセンスが必要です。今年金融庁はバイナンスやバイビットに無登録で暗号資産交換業を行うものとして警告を行っていますが、現時点で FTX に対して警告は行われていません。しかし今回の対応はそれに先回りしてのことかもしれません。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所の OK コインジャパンが同社の取扱いの暗号資産 IOST の保有者に対して9月下旬に実施予定のドニーファイナンスによる DON エアドロップに対応することを9月21日に発表しました。ドニーファイナンスは韓国拠点のプロジェクトで IOST のブロックチェーン上に構築された分散型金融 DeFi プラットフォームです。 DON はドニーファイナンスのプラットフォームで使用されるガバナンストークンです。日本時間で9月30日17時以降に行われる IOST の保有量のスナップショットに準じて DON 総供給量の 5% が対象者に支払われる予定になっています。なお、ドニーファイナンスがエアドロップを実施するのは今回2回目で、前回の今年2月時点では OK コインジャパンは IOST を取り扱っていませんでした。OK コインジャパンの発表によると、スナップショット時には1 IOST 以上の保有が必要であり、入出金口座と取引口座、両方の IOST 残高が対象になるということです。またスナップショットに際し OK コインジャパンでの IOST の入出庫が9月30日16時からスナップショット取得後まで停止となります。 OK コインジャパンはエアドロップされた DON の付与方法時期について対応方針が確定したら改めて案内するとしています。なお先日9月17日国内暗号資産取引所であるコインチェックが DON エアドロップに対応しないことを発表していました。コインチェックは対応しない理由として現時点において DON の流動性及び技術的安全性等が当社の定める基準を満たしていることが確認できていないため、当社は本エアドロップに参加しない方針と公式ブログで発表していました。国内で現在 IOST を取り扱うのはコインチェックと OK コインジャパンの2社ですが、今回のエアドロップに関しては対応が分かれることとなりました。 続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスがオーストラリアで先物オプションレバレッジトークン取引の提供を終了する予定であることを9月21日に発表しました。リリースによるとオーストラリアの居住者は9月24日9時世界協定時から新規ポジションの開設はできなくなっているということです。また既存ユーザーについては90日以内に対応を行うとしています。また12月23日11時59分世界協定時以後ユーザーの残りのすべてのオープンポジションはクローズされるということです。なおオーストラリアにて先物オプションレバレッジトークン取引以外の機能はこれからも利用可能ということです。バイナンスは今までに各国の規制当局からの警告を受けサービス停止を行ってきました。今年7月30日にドイツ、イタリア、オランダでの先物デリバティブ商品の提供終了を発表後、香港、韓国、マレーシア、シンガポールでの法定通貨取引ペア停止や先物デリバティブ取引の停止を行っています。バイナンスではこれまで分散型企業の理念を掲げ、各国にて無認可でプラットフォームを展開するなどしていましたが、このように最近では規制当局からの警告に対応する姿勢を見せています。先日もバイナンスの CEO である CG 氏は、同社が今後規制当局と対話し、合法的な取引所を運営するには中央集権化された組織が必要であるとメディアのインタビューに対し答えています。
続いてのニュースいきます。アメリカデジタル資産管理会社オスプレイファンズがイーサリアムのレイヤー2ソリューションのポリゴンを投資対象とする投資信託を立ち上げることを9月21日に発表したというニュースです。今回発表されたオスプレイポリゴントラストはポリゴンネットワークのネイティブトークンであるマティックにのみ投資するアメリカ初の投資信託になるとのことです。オスプレイはこれまでにもオスプレイビットコイントラストやオスプレイポルカドットトラストなど暗号資産関連の投資信託を複数販売しており、今回のオスプレイポリゴントラストで5種類目となります。オスプレイポリゴントラストは適格投資家を対象に最低投資額100万ドルで販売される予定とのことです。なお現在ポリゴンはイーサリアムに比べガス代が安価なことからディファイや NFT のミント先としての活動事例が多く見られるブロックチェーンです。またポリゴンネットワークのネイティブトークンマティックは現在日本の暗号資産取引所では取り扱われておりません。今回のリリースに関してオスプレイの CEO であるグレッグ・キング氏はコメントをしています。そちらは新しい経済でお読みください。続いてのニュースいきます。暗号資産のインフラ開発やアメリカドルステーブルコインを発行するパクソスが同社の提供する決済ソリューションパクソスセトルメントサービスにオランダの投資銀行である ABN アムロクリアリングが参加したことを9月20日に発表したというニュースです。パクソスセトルメントサービスは2国間の証券取引を可能にするプライベートブロックチェーンソリューションです。アメリカ証券取引委員会 SEC のノーアクションリリーフ、期間内であれば規制対象から排除される措置の下で2020年2月からサービスを開始しており、これまでクライアントとしてバンクオブアメリカ、クレディスイス、インスティネット、ソシエテジェネラル、ウェットブッシュの5社が参加しています。なお、パクソスは現在 SEC に対して正式なクリアリング機関として登録を申請しているとのことです。正式に登録された場合、パクソスは多様な決済サイクルに柔軟に対応する決済サービスを提供する予定とのことです。こちらのリリースに関してパクソスのマネージングディレクターであるグレッグ・リー氏はコメントをしています。そちらは新しい経済でお読みください。
続いてのニュースいきます。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースが6月に発表し実施を予定していた暗号資産貸付サービスの提供を中止することが9月17日分かりました。コインベースのこの判断はこのサービスがアメリカ証券取引委員会 SEC より有価証券であるとの指摘を受けたことによるものです。SEC より指摘を受けたのは、ユーザーがコインベースにアメリカドルペックのステーブルコイン、USDC を貸し出すことで 4% の APY を得られるコインベースレンドプログラムと呼ばれるサービスです。このサービスは今年6月に発表されており、ユーザーはウェイティングリストに登録し、ローンチを待っている状態でした。またコインベースはサービスローンチにあたり、半年以上前より SEC と対話を続けていたということです。しかし SEC はこのサービスが有価証券にあたる理由をコインベースに説明せず、財務または財務報告に関連する違反を犯している可能性を調査中であることを企業に通知するウェルズ通知を9月1日に送っていたことが公表されています。これに対しコインベースは SEC との対話を続けていく姿勢を見せ、コインベースレンドプログラムについては少なくとも10月までに開始することはないと当時説明をしていましたが、今回サービスの提供は断念せざるを得なかったようです。コインベースはサービス提供中止について、当社は暗号産業全体の規制の明確化に向けた取り組みを継続する中で、以下に発表した USDC APY プログラムを開始しないという難しい決定を下しましたと説明をしています。続いてのニュースいきます。ミスビットコインこと藤本舞氏が代表を務める株式会社グラコネが芥川賞作家の上田隆弘氏とコラボをした NFT プロジェクトを開始しました。このプロジェクトはオブセッション2020と名付けられており、現在 NFT 業界のトレンドになっているルート4アドベンチャーズの仕組みを応用した実証実験とのことです。なお技術協力として何でもトークン氏が参画をしています。 ルートはショート動画メディアバインの創業者として有名なドム・ハフマン氏が今年8月に開始したプロジェクトで、これまでのデジタルアートなどと異なったその NFT のアイデアは話題となり、ローンチから数週間で220億円以上の取引高を記録しています。ルートの NFT は限られた数が発行され、それぞれに武器や胸部装甲など8つのアイテムを連想させる文字列が記入されているだけのものです。なお文字列のみのデータのみのため、フルオンチェーンで完結した NFT でもあります。ただ文字情報だけが渡されるという制作側が価値を決めるのではなく、コミュニティが価値を決めるというボトムアップ思考の仕組みが評価されたのがルートです。現在トークン保有者はこの文字から連想するイラストを NFT として発行したり、 NFT 所有者だけが発行できる仮想の土地ができたりと、コミュニティが盛り上がりを見せています。またこのルートにインスパイアされた様々なルート系と呼ばれる NFT の発行も世界各国で相次いでいます。今回このルートの仕組みを応用したオブセッション2020の NFT は、ある小説家の持つオブセッション、脅迫概念が他者に伝わることで形成された作品の核にある2020個のアートマテリアルということです。NFT に表示される文字列はオブセッション、文化、時代、印象の4つのパラメーターで構成されています。発表によると、小説、映画、音楽、日記、ツイートなどの作品の核にあるそれは、使い方も価値も存在理由も不明なまま、石ころのようにゴロリと世界に転がっています。ただ少なくともあなたはそれを気に入ることができます。使い方は自由ですと、この NFT について説明がされています。なおオブセッション2020の NFT は現在イーサリアム上で2020個限定で無料で配布されています。トークン受け取りの申請には、イーサリアムの取引手数料であるガス代として数千円程度のイーサが必要ですが、現在まだ誰にも取得されていないトークン ID の NFT をイーサスキャンの特定ページで申請することで入手が可能となっています。なお申請にはメタマスクなどの Web3 型ウォレットとガス代で利用するイーサを所持している必要があります。実際新しい経済編集部もオブセッション2020の NFT を入手してみました。入手したのはトークン ID 1234番の NFT です。NFT と紐づいて表示されたエメラルドグリーン SVG 画像には、上からパーフェクトプロダクト、ジェネラルシンギュラリティ、シニック、アンハッピーの文字が並んでいました。なおこのプロジェクトの発表から約1日経った記事執筆時点では、すでに数百個の NFT が発行されているが、まだ上限の2020個には達していないようでした。上田氏はビットコインをモチーフにしたニムロッドで第160回芥川賞を受賞。その後の作品Q では分散化と中央集権化する世界の衝突が描かれており、ブロックチェーンの思想を連想させるものでした。国内のクリエイターでも様々な NFT に関する取り組みが発表されていますが、小説家としてルートの仕組みにいち早く目をつけたのはさすがと言えます。新しい経済はこのプロジェクトを実施中の上田隆弘氏に連絡を取り、上田氏にプロジェクトについての考えや実施中の心境について語っていただきました。こちら記事に上田隆弘氏から現在の感想、そして上田氏の小説の執筆にどんな影響を与えそうなのかなどを聞いております。ぜひ記事もご覧いただければと思います。続いてのニュースいきます。福岡県ブロックチェーンフォーラムが11月15日に開催することが発表されました。主催は福岡県及び福岡県ルディコンテンツビジネス振興会議、共催は福岡県飯塚市です。このフォーラムは昨年8月に福岡県飯塚市加保劇場で開催され、今年で2回目となります。今年のフォーラムは11月15日の14時から16時20分にて、定員150名でグランドハイアット福岡で開催され、またフォーラムの模様はオンラインでもライブ配信されます。なお参加費は共に無料となっています。今回のフォーラムではブロックチェーン×アート NFT とブロックチェーン×食品トレーサビリティの2つのテーマを軸にセッションが実施される予定となっています。当日は開会挨拶を福岡県知事の服部清太郎氏と飯塚市長の片峰誠氏が行い、 NFT が作る新たな世界、デジタルデータ革命、 NFT とは何かと題したセッションには、ライゾマティックスのファウンダーである真鍋大都氏、ミスビットコインこと株式会社グラコネ代表取締役藤本舞氏、スタートバーン株式会社代表取締役志太平氏が登壇します。そしてブロックチェーンが切り開く食の安全安心の実現には、株式会社チェーントープ代表取締役 CEO 正田秀樹氏と、新しい経済編集長の志田祐介が登壇をします。なお各セッションの間の休憩時間には、九州工業大学と近畿大学の学生によるブロックチェーンアプリやビジネスモデルのプレゼンテーションが行われる予定となっています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。